ドキャスト学び術、今回も始めていきます。お相手はライターの内田と
村上ゆずです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うん、そう、私は4月から現代美術を軸とし、はい、社会に見出される諸問題を題材とした複合的表現の先生、秋田でやります。
先生になっちゃう。
そう、でもまさに何かそうだから、この学び術というタイトルに決まりましたって、ポッドキャスト来た時に、あ、学び術で行こうって思った、本当に。
素晴らしい。
そう、だからでもなんか宮本さん、はい、内田君、ありがとうございます。
はい、
指針を示していただいて。
いや、良かったです。この学び術のこの態度を普及していこうと。
そうそう。いや、なんかそう、まさになんか私自分がその書いた本とかも、うん、その社会を、うん、まあ、知るとか、うん、社会がアートに反映されてるよとか、うん、なんかそういうこと書きたくて、
うん、
なんかまあそういうことも書いてる本だから、うんうんうん、なんかまさにその社会のことを学ぶためにアートがある、美術があるみたいな、うんうんうん、なんかそうそう、そういう視点でずっといるから、
うんうんうん、
もう学び術って、
学び術ですね、まさに。
そうっていう、そう、学び術先生としていく。
学び術先生。え、いいですね、素晴らしいです。でもその学科のその授業も素晴らしいですね。そういうの作ろうっていう。
ね、そうそうそう、なんかね、ちょっと多分、うん、あんままだ分かってないけど、うん、ちょっと変わってる美大なんだと思う。うんうんうんうん、人数もそんなにやっぱ多くないし、なんか私が所属するのは、うん、ビジュアルアーツ専攻ってところだけど、はい、アーツ&ルーツ専攻ってところがあって、結構人類学に近いことをやってたりとかするのかな。なんかまあそういう、なんて言うんだろう、ちょっとこう秋田 の, その土着的な文化とか、
はいはい
はい、なんかそういうものか、となんか自分 の, そのなんだろう、想像創作実践をこう組み合わせるみたいな、うんうんうん、なんかそういうことやってたりとかするみたいで。
なんかギャラリーありましたっけ、そこ。
あ、そうそう、秋田文化創生館
か。 ありますよね、うんうん、なんかあそこのなんかもう展示面白そうだな。
あ、そうそう、面白そうで、だから結構ハードコアなことが起こってるっていう感じなんだと思うので、ちょっとまあ頑張ってまいりたいというふうに思っておりまして、で今日は社会ね、
社会で、でもまさに今日やりたいのはそういうことだというか、
そうそう
そう
でもなんか時事話だけど、
うんうん、
あれですね、今日っていうか最近ほら、あの西洋美術館で、うん、あの飯山由紀さんって私一回一緒にそのお仕事させてもらったアーティストの人が、その今 の, そのイスラエルとパレイスラエルがパレスチナのまあガザ地区にまあもうほとんど虐殺まあしてる、空爆してるっていうことに対して、そのイスラエルのから武器を買うことによって、多分買っているのが川崎重工で、その川崎重工が西洋美術館のパートナー、国立西洋美術館のなんかパート、うん、オフィシャルパートナーみたいな感じになってて、うん、まあ、手を切れっていう抗議運動が、
うん、
国立西洋美術館で初めての現代美術の展覧会、
そうですね、
なんだっけ、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか展、
うん、
で、まあ、なんかそういう抗議行動が、まあ、あって、うん
う
ん、
ちょうどあれですよね、その記者会見のプレス向け、内覧会の日にあったんですよね。
そうそうそう、で結構なんか以来 SNS がこう
ざわざわ
ざわざわってなってて、
結構ネットニュースにもいくつか取り上げられてたり、
ね、うんうん、
割とこう大きく、
うん、
珍しいかなっていうアートの話題で、
うんうん、
久々のなんか、
うん、
ざわつき方、
ざわつき方、うん、なんかアイトリ以来のざわつき、うん、ざわつき度合いではアイトリ以来な感じがするけど、うん、なんか私、まあでもなんかやっぱあれを見て、あれへの反応を見ていて、うん、やっぱ何段階か考えることがある、
うん、
その社会と美術の接点みたいな、
うん、
社会的イシューと美術の接点みたいなものをその考えるっていうことに、
うんうんうん、
がやっぱあの話題からできるかなっていうふうに思ってるんだけど、うんうんうん、なんか まあ何段階かあって、
うんうんうん、
そ
う、
なんか美術なんだから社会のこと扱うなみたいな、
うんうんうん、
社会的なこととか政治的なことをアーティストはするなとか、美術は 扱うべきじゃないとか美術館でそういう声を上げるべきじゃないみたいなやつがまず多分大前提として結構批判としてはあるんだけど、やっぱ学び術としては全然そうじゃないっていうか、その美術っていうのはそのなんだ社会のことをまあ知るためであったりとか、そこに対して批判的な考察をまあしていくための方法であったりとか、まあ声を上げるためのその問題がある部分に対して声を上げるための方法でもあったりとか、まあ、するので、なんかだから全然その社会と美術がこうなんて言うんだろう、無関係だって考えることの方が結構無理あるって思ってるけど、でもこの話まずそうこのここからでもやっぱ共通認識がまだまだまだまだ足りてないなっていうのはすごい思って、まあ、今日ちょっとそしたらこの話後半にタリン・サイモンっていうアーティストの紹介で、まあ、その社会を違う美術を通して社会を見るみたいな話が、うんまあ、できればいいかなってちょっと思うのがまあ思ってるんだけど、なんかそのやっぱそうそこのなんか学び術であるという件そう学びの術であるというか知るための術であるとか声を上げるための術であるという美術が、そうやって社会と接点を保っているものであるってことが、まあ、全然どうやらまだまだなんか何やってんのみたいになっちゃう感じはやっぱあるなっていうふうには思ってて、でまあだからなんかなんていうのかな、まあ、それは結構やっぱに日本のなんか状況を示してるなって思う一方で、やっぱなんかこの間そのパレスチナとイスラエルの話で言うと、なんかそのまあ、つまりガザ地区 の、 その虐殺をやめるべきべきとかやめなきゃいけないよみたいなことをアーティストが声を上げると、そのアーティストが大学の職解かれちゃったりとかみたいなことが結構世界的には起こってて、そういう意味では日本はまだまだ健全なその言論空間が比較的まだあるんだってことをまず安心したかもって私はちょっと思ってて、
あ確かに、
結構なんかその私のその本でも取り上げたローリー・アンダーソンっていうアーティストとか写真、なんだろうな、ナンパしてきたうざい男の人に写真を取り返してでっていう、まあ、アーティストの人が、まあ、普通に美術大学の先生なんだけど、そのまあこれねそのガザで行われていることに対してこう反対の声を上げたら、まあそれはなんていうの反ユダヤ主義だみたいな感じになっちゃって職解かれちゃうみたいなことがやっぱ起こってて、なんかまあそれすごい極端、そこにはすごい極端な論理の飛躍があるんだけど、なんか一応まだその日本はやっぱそのユダヤロビーみたいなものがあるわけでもないし、そのなんか反ユダヤ主義みたいな、そういう言い方、みたいなものに対するなんかこう国内でのなんかこう理解みたいなものが逆にないから、ないからこそなんかこうああいうなんていうのかな抗議行動が押しても大丈夫なんだなって、
確かにその当さゆえのなんか
そう、まあ、ユダヤ人の人がたくさんいる国とかだったらそうはいかなかったりとかするのかなとか、まあ、そういうことも思って、だからまずできて本当によかったねとか私はちょっと思っていて、でもうまあその一方でなんかすごいあれに対してアートの人たちとかもまあすごい批判したりとかもして、まあなんか気持ちが逆なでられる気持ちになるのはまあ分からんでもないんだけど、なんかなんて言うんだろう、今言ったそのアートが社会を知るものであるとか、学ぶためのものであるとかのと、あと声を上げるものであるという点が、まあ、あったとして、結構この声上げるであるという件みたいなものが結構見過ごされてるのかなとかちょっと思ったりはして、思ったりもする。
確かに。なんかこうそのあれですもんね、だからこう活動家っていう言い方にされちゃうっていうか、その瞬間に、
そうそう、なんかでもまああれ難しいんですよね、なんか、その美術の場合、 確かにそういうなんかこう社会的な意思を扱った時に美術館の中でそのなんていうのかな作品の一ネタみたいな感じでそういう社会のイシューみたいなものがこう入ってきて、あなるほどこのイシューをこうやって表現するのね、ふむふむみたいな感じでなんか鑑賞して鑑賞者はそれだけで帰っちゃうみたいな、で美術館の外にはその記憶を持ち出さないみたいなみたいなことって実際あるような気もする。
確かにな
んか単なる作品の一部分みたいになっちゃう、なんかその問題提起としてちょっと弱いみたいなことになっちゃう。やっぱなんか美術とかいう美術とか美術館とかアートギャラリーっていう場所がその作品の置かれる場所としてまあ眠る場所としてなんかこうやっぱずっとあるっていうことによってやっぱなんかなんて言うんだろうな、そこでしかメッセージがこう反響してないみたいなことっていうのは時々起こっちゃっているような気がしていて、でそれはまあ、なんかアート内部のパフォーマンス、で多分だけどこの間のその内覧会で行われたのはアクティビズムだっていうふうになると、パフォーマンスだったらアート的な質が問われるけど、アクティビズムだったらその質が問われないくなるのかとか、なんかそういう話題とかも結構あったりするのかなとか、そうそう思って、まあ、いたりとかはするんですけど、これすごいコミット話になってきそうだけど、だからなんかそこをどう捉えるかな気は、まあ、している。そのでも多分だけど間のやつはアクティビズムとして、まず行うこと、まず声をあの場所で上げることなんかが今必要だし、あとなんか最近その抗議するなら展示を降りろみたいな、まあまあこととかも言われてたりとか、まあするんだけど、なんかまあ降りたところであんまり変わんないみたいなこともあるよなとかは思うから、
まあなんか参加アーティストがそれをやるっていうことにの意味みたいなのもアクションした側は結構思ってそうですよね。
そうだと思います。
あえて降りてないっていうか、
そうそうそう、あえて降りない、てかまあ降りてもやっぱインパクトないんだと思うんだよな、降りることであそうっすかみたいな、になっちゃうことってやっぱ多い、そのつながりを持っていること、なんかまあ降りることの方がなんか潔くて、なんかかっこいい感じあるけど、実際には降りることでその展覧会であったりとか、その美術館とかとのつながりが切れちゃったりとかはするから、そういうことは、まあ、見てて思いまして、
確かに、なんか、まあ、収録が今春先という感じなんですけど、ここからそれどうなってるかなっていうのがすごく気になります。
ね、そうそう、なんかここから先のね、展開がちょっとまだこれからまだまだ展開があるか、それかなんか全然風化しちゃうのか、なんか単なる一時の何かって感じになって風化してしまうのか、あるいはそのアーティスト間で何らか応酬が始まるのかとか、なんかそういうのがちょっとまだ見えないからあれですけど、まあ、ちょっとこれはでも結構なんだろう、あ美術がまあ好きな人とかはなんか、なんだろう、考えるべき大きな議論の種みたいなものがまかれた感じはある気がする、なんか春に公開になるナン・ゴールディンっていう人の写真家の、まあ映画があって、オピオイドっていう、処方鎮痛剤、処方薬の鎮痛剤が、まあ、今オピオイド危機っていうのがアメリカだと起こって、アメリカっていうかまあ欧米だと起こってて、でそのオピオイドってすごい依存性が高い鎮痛剤で、一回使うと結構まあなんかもうそこから処方薬なのにそこからこうドラッグにこうはまっていってしまう人がすごく多いんだ。まあ、でなんかそれに対して、まあ、ナン・ゴールディン自身もそういう風になってしまったことがある、その自分が、依存症になってしまった、オピオイド依存になってしまったから、ってことをこう紐解いてたら、そのオピオイドの作ってる製薬会社と美術館が実はつながってたみたいなことが分かって、で美術館でこうなんか抗議行動を行ってるみたいなのが最近そのナン・ゴールディンの映画 最近公開になるナンゴールディの映画では、うんまあ、描かれていたりとか、まあ、するんですけど、うん、なんかそうやっぱこう美術館っていう場所が、うん、あそうそうさっきの話で言うと美術作品がその声を上げるためのツールとして、うんうんうん、術として、まあ、使われてるってこともあるけどやっぱ美術館っていう場が一種そういう場所になってきてるっていうのも、まあ、それももしかしたらなんかやっぱうーんなんだろう大きな、うん、なんていうのかなずっとあったことっちゃあったことなんだけど一つまあそれはなんか現代の特徴というか、
うん、
まあ そうだなっていうふうになってるのかなっていう
あ確かに
意思を示す場所としての美術館、うんうんうんうんっていう場所、うんうんうん、なんかあとほらスープ缶をあの、うんうん、環境活動団体の人とかがゴッホとかの絵にこうバシャラって粉バーンとかやったりするとか、うんうんうん、接着剤バーンつけるとかやったりとかしてるのとかもそうだけど、うんうんうんまあ、それぞれみんなメッセージが、まあ、あったりするけど、うん、そこでやることの意味とかがみんなそれぞれ違ったり、うんうん、それによってなんかこう示すアクションも変わったりとかしてるけど、うんうんうんうん、そういうことを示す場所になってる県っていうのを、うん、もうなんかそういうものとして受け止めるべきっていうか、うんうんうん、美術館っていう場所をそういう場所としてまあもう見るという、
うん
うんま、なんかフェーズに入りつつあるのかなみたいな気はちょっとする。
確かにそうですね、
うん、
なんかただ眠る場所とか、うん、ただの保存修復それから教育の場っていうわけじゃなく、うん今生きてる人たちの、うん、その変化を感じ取る場っていうか、
うんうんうん、
なんか意思表示の場になってきてますね、
うんうんうん、
確かに、
うんうんうん、そう変化を、うん、変化せよって伝えられる場所にも多分なってきてるし、うんうんうん、でまあなんかやっぱそこで声を上げられるのが美術家である、うん、美術館だから、うん、みたいな、うん、ってなるとまあなんかこう結構うんまあなんだろうみんな例えばデモとかだったら、うん、ストリートで、
うん
まあ、許可取ってやるわけだけど、うんまあ、それはそのデモに参加する人たちが、まあ、集まって、
うんうんうん、
なんだろう、まあ、ストリートっていう場所があってやるっていう感じだけど、
うん
まあ、美術家だったら自分たちの一番そのなんていうんだろうなフィールドである美術館とかでやるとかっていうのがこうまあなんていうんだろう自然に出てくる、
うん、
感じがするから、
うんうんうん、そうアクティビズムじゃんっていうのもそのまあ文脈の読み解き方によってそうなっちゃうのも分かるけどでもそれをなんか一番その社会に投げかける形で影響力持ってできるのもまたそれも美術家のやれる一個のことを、
うんうんうん
だし
うん、なんか特権だっていう、うんまあ、言い方もできるかもしれないけど、まあ、その特権を使ったら、
うん、
使ったらいい、
うんうんうん、
使ったらいい特権だよと思うというか、うんうん、なんか使うのがいいそのために使う特権だったら、
うん
うん、その特権があったとしてやっぱ使い方だと思うというか、
うんうんうん
うん、いい使い方っていうのもある、
うんうんうん、いやまさにそうだ、ね、なんか僕もそうしていきたいなと思ってるのは、うんうん、せっかくこういうポパイとかの媒体に入れて、
うんうん、
なんか仕事をさせてもらえてるから、
うん
まあ、だからその結構なんて言うんだろうな、まあ、普通に本誌だったらきっとこういう問題まではさすがに取り扱えないけど、
ね、
でもまあポッドキャスト で、
うんうんうん、
でおしゃべりしながら考えていくっていうことでこういうなんて言うんだ
うん、
広く開かれた場でこういうのを話せるとか、
うん、
なんかそれもまあある種いい やりたいなっていうのをまあ特権を使ってやれるっていうのもまあそれも、
うん、
そうですよね、
うん、
なんか
そうなんかまあねちょっとまあいろいろな多分論点が、
うんうんうんうん、
そうそうこの件はあるからちょっとなんかその件を全部ここでね、
うん、
この論点もこうあって、うん、この論点もこうあってっていう風になんか全部紐解くっていう感じではないけど、
うん、
まあなんだろう美術と社会のつながりということを考えれば、うん、ああいうアクションが起こってくることっていうのはあのなんていうのかな自然なことだと思う、
うんうんうん、
からまあなんだろうそこに逆なでられてしまう気持ちっていうのが、うん、まああったり、うん、もうちょっとこここうできるんじゃないって思う人がいるのもわかる、
うんうんうん、
からなんか あ、そう、だからそういうなんかもうちょっとこうした方がもっといいのにとかっていうふうに思う人がそれを口にした途端に、うん、いやじゃあお前はイスラエルを支持するのかみたいな感じになっちゃうこともあったりとかして、うんうんうん、でもそれはちょっとこう議論拙速すぎるっていう感じもするから、うん、そうではない、うんうんうん、なんかそのもっとよりよくやっていきたいよねとか、なんかこうメッセージがもっと届くといいよねとかっていう議論は議論であって全然いい、うんうんうん、いいと思う。足を引っ張るんじゃなければ、うんうんうん、なんかそういうことも思ったり。
確かにそうですよね、うん、でもなんかその結構初歩的なことで、うん、そのなんか美術作品をその美しいっていうふうに思いすぎてるかもって。
あ、そうそう、本当に。
なんか、まあ、確かに、うん、なんて言うんだろうな、絶対当時の人は例えばなんかそのゴッホとかでも、うん、もちろんその評価されてなかったことはみんな知ってるのに、
まあ、確かにゴッホはね、
でも美しいってみんな思いすぎてるっていうか、
うん、ゴッホ 今の私たちが
、うんうんうん、なんかその当時評価されてないってことは当時は全然美しいと思われてなかったわけで、
なんかぼやぼやしてるな、
そうそうそう、どういう絵みたいなきっと
確かに、ね、どういう意味みたいな、
そうそうそうそう、
なんか線ねえしみたいな、
そうそうそうそう、全然なんかこれ写実的じゃないじゃんってきっと思ってたはずだし、
うんうんうんうん、
自流じゃないよこんなのみたいな風に、
うん、印象派もね、
印象派だってそうですし、
そうそうそう、印象派草みたいな感じだった、
そうですよね、
そうだから
印象派がわらなんですよ、
印象でやんのみたいな、
そうそうそう、
印象書いてんじゃねえかみたいな、
結構バカにされてたんですよね、
そうそうそう、印象派って言葉自体がそのそういうなんかある種揶揄として出てきてるから、
なんか今のきっとその、うん、なんかこういう社会との接点でつまずいちゃうっていうのは、うん、きっとそのあれをそれをもう最初から生まれた時からあれがあって、で美術館に行けば、うん、みんながあれを並んで見てて
ありがたがる、
ありがたがる、で教科書に載ってる、うん、私もう幼い時から、うんうん、あれは絵で、あれが綺麗って思ってるから、
うんうんうん、
結構綺麗に見えてるっていうのだと思って、多分1000年後とかは、うん、なんか今のこの現代美術って言われてるものが綺麗に見えてるかもしれないし、
確かに
すごく
確かにね、うん、あ、これが綺麗なの、
美しい、
美しい
とか
って
だからなんかその今あるその美しいか美しくないかだけで美術か美術じゃないかを判断するのは結構なんか危ういっていうか、
うんうん、限界がある、
限界がある、そうそうそう、
そうそう、でもなんか全然なんか、うん、なんて言うんだろう、その現代美術の、うん、そのなんていうのかな、アーティストとか中にいる人たちは結構もうそれって当然のことだと思っていたりとかもする、
うんうんうん、
そんななんか現代美術が時々もう本当にこう人を傷つけるぐらいの、
うんうん、
もう本当にちょっともう見てトラウマになるぐらいの、なんかそういう方法で声を上げたりメッセージを届けたりするものだって、うん、やってる人たちは結構分かってたり、うん、まあ、ファンの人たちも多分分かってる、
うん、
で内田君みたいに勉強した人もなんとなくそれ分かってるんだけど、うんうんうん、なんか でもその人たち以外の人たちはやっぱそのゴッホ美しい、
うん、
絵は美しい、
うん、
アートは美しいものであるべきみたいな感じに、なんかこうなってやっぱ言ってる、
ね、
うん、その意識ってやっぱずっとあるし、うん、なんかそれになんかその意見なんだろう、その前提の齟齬、
うんうんうん、
前提の段階での齟齬みたいなもので、うんうん、まあ起こってる謎の批判みたいな、やっぱなんかその、
うんうんうん、
なんか美しくないアートはしまえみたいな、そういうなんかそ、うんうん、レベルの齟齬っていうのは、
うん、
を結構なんかあんまりその誤解を解くことをあんまりアート側はあんまり頑張ってこなかったのかもとか、ちょっと思ってるところが私はあって、あー素敵じゃないやつがあるんだよということをしてみなきゃよかったって思うけど、でも忘れられない問いとして一生自分に刺さり続けるみたいなっていうものが、やっぱなんか今の現代美術ではそういうやっぱなんだろう、コミュニケーションの取り方、
うん、
するんだけど、だからアーティストとかの同士の人とか、うん、そういう同士の人たちのなんかこうそのまあアクティビズムなのかとか、
うん、
パフォーマンスなのかとか、
うんうん、
でそれの質を問うとか、うん、っていう話はもうちょっとこうなんていうのかな、うん、すごくこう深い議論としてやっぱやられていくことがそれはそれで必要だと思う。
うんうんうん、 まあ、僕結構好きで哲学書とか読むんですけど、うんうんうん、なんか哲学がでなんか、まあ、結局小難しい、なんか語彙力、うん、語彙が自分の語彙が小難しくなるだけで結構そのなんかでもまあ好きで読むんですけど、
うんうん、
で、まあ、血肉にはなるなと思いつつも、うんうん、なんか別にこうだからこう雑誌に書いてある言葉とかこう普通に友達と喋る言葉としては無理っていうか、それは全然、
うん、使えない
そうそう、うん、なんか例えばもうなんかなんだろうな、別に友達となんかアウラがとか言わないし、なんかそういうレベルで、
なんかあるよね、アウラって多分さっきのあのさっきって言っちゃったそのアウラ、そうそうそう、前回のアウラって多分前回のその中平のになんか感じちゃうみたいな。 でも結局その中平の場合はそのアウラは言葉から付与してるんじゃねって多分話だったんだと思うけど、
うんうんうんうん、確かにそうですね、
そう
そうそう、
でもこのアウラっていう言い方はなんかかかってるみたいなやつでしか、その言語的、そうなんかこう日常レベルでは、
うん
うん、でやっぱ日常の会話からあんまり離れない方、離れないでいたくなっちゃう、私は。
いや僕もすごい思います、それは。なんかもちろん知ってたいっていうのはあるんですけど、うん、
知ってたい感覚としてね、それでしか表せないこともあるから。
そうなんですよ。でもなんかそれはなんかこう実生活とは全く違う部分で、うん、でなんか多分実生活のもっと先行ってたり、うん、もっと前行ってたりするものだと思うけど、うん、きっとこのなんかなんだろう、対なんかこの本でもあったっけ、
うん、
そう対人権みたいな、その実際の生活がある世界の言葉でこういうポッドキャストとかは作っていきたいなっていう、うんう
ん、そうだ
でそれの影響力をいいように持ってきたいっていうのがあって、
うんうんうん、ある。
だからなんだろうな、だからこの美術、だからアーティストがそういう社会的な作品、うん、社会に影響あるような作品とか社会の問題を取り扱う作品を作るっていうのと、それをなんか見てその実際の生活にこう、うんうん、その作品が残っていくっていうのの間に何かありそうな気はしてて、
いや本当に
そこを何か怠らないようにしたいなっていうのがあって、
うん、なんかで多分みんながみんなすぐに、うん、アーティストになるわけじゃないし、
うんうんうん、
でアーティストをそうだな、アーティストになるわけじゃないし、
うん、
まあ今は多分結構なんていうのかな、デモに行く人とかって、
うんうんうん、
まあもちろんこういう状況だから行ってる人も結構多いし増えてきてるし、うん、と思うけど、なんか、まあ、そもそもこの社会で何が起こってるのかみたいなことを知る時にもアートが使えるよっていうのも私は結構、うんうんうん、なんていうのかな、あのアートのいいところだと思ってて、
確かに、
なんかそれはなんて言うんだろう、声を上げるっていうのも一つの方法だけど、うん、別方向もあるよっていう話、
うんうんうん、
知るとか学ぶとかの方向でもあるなと思ってて、それで他人サイモンの話をしようと思っていたんです、
はい、たどり着いた、
繋がるかな、
いや繋がる、すごいいいと思う、すごい、
そうで、うん、だからあそうそうで、まあ、他人サイモンってなんか、うん、YouTube とかでそのTEDトーク、うんうん、テッドのあの喋ってるやつが見れるんで、それ見てもらうのがいいと思うんですけど、うん、まあいわゆるなんていうのかな、リン・サイモン自身はそれこそアクティビズムとかではないし、
うん、
パフォーマンスとかでもなくて、
うん、
リサーチ、
うん、
自分でそのなんかこう取材調査とか、うん、社会にこういう問題があってとか、こういう場所があってとか、こういう事実が実は世の中にあってみたいなことを写真とともに伝えるみたいな感じの作品を作って、まあ、いる人で、なんか例えばアメリカの税関で没収されたなんかこうものたちのなんかを一枚ドーンって写真に撮ると、どんなまあものがこう税関 その国境をね渡る時にどういうものが没収されてるかとかがまあ分かるんだけど、でも分かるっていうだけじゃなくて、その情報としてそれを知るだけじゃなくて、そのイメージがやっぱり、うん、アウラじゃないけど、うんうんうん、美的に なんかこう気になる何かになってるみたいな、なんかその写真として1枚ただキャプション何もなしに壁に飾ってたとしたら、それをしてもそのなんかこう、あ、なんかまあ美しいだけじゃないかもしれないけど、うん、なんかこうまあまあでも見た目もいいなみたいな風に思える状態のものとして作られていて、でもそこから先にものすごくこう、
うん、
社会がそこが窓になってガーンと広がってるみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう作品を作る、まあ、人がタリン・サイモンで、
うんうんうん、
それがなんかこうタリン・サイモンのやってる仕事、そのリサーチをして、うん、で、社会の問題の断片を写真として撮ってくるみたいなことでこそ結構こう学び術的な作品だなって思ってて、でまずはそういう作品とたくさん出会うことから、
うんうん、
なんかこういうなんかそういう声を上げる型のアートとか、なんかその美しくなくてなんかちょっと傷つく怖いとかっていうアートとかと付き合うためのファンデーションというか、
うん、
その第一歩というか前提にできるんじゃないかなって、
うんうんうん、
そう思って今日は学び術ではそういうのが紹介できたらなって思ったのですが、ご覧になられましたか？
あ、見ましたテッドトーク、うん、すっごい分かりやすいですね。
そう、めっちゃ分かりやすい。
なんか結構あれテッドトークってよくあるんですか、あの言ってアーティストが。
いや、そんなに多くないし、うん、でタリン・サイモン多分2回ぐらい出て
る。出てますね、
うん、
なんかやっぱタリン・サイモンも、うん、そのマナー美術マインドがありますよね。
そうそう、
それって、
うん、多分そうで、うん、でもずっと作品がやっぱりそう、
うんうん、
マナー美術プラスやっぱ写真っていうのは結構大きい気がするから、うん、なんか私はすごいだからタリン・サイモン本当にマジで大好きなアーティストで、うんうんうん、うん、なんか14年前かなの方のやつだと一番最後に、
はい、
なんかみんながいかに簡単に写真に騙されてしまうかをお見せしますみたいな感じで、うんうんうん、タリン・サイモンの2枚のポートレートが最後こう、うん、テッドトーク あのスライドにバーンと示されて、顔が逆さ、タリン・サイモンの顔が逆さになってて2枚写真が乗っかってて、これ別に言ってもいいか、
うん、
でもなんかあれ面白かったよね。
気になる人はちょっと動画で
動画見てほしい、
一回この再生止めて動画で
動画見てほしい、うん、なんかそんなに長くないトークだから見てほしいんだけどなんか、うん、そのタリン・サイモンの逆さになった顔がスライドにバーンって映し出されて、うん、でそれでなんかこうあなたたちがいかに騙されやすいか、写真騙されやすいか見てみましょうって言って、でそれでその逆さになってる顔をスライドごとウィーンってひっくり返すと、片方はタリン・サイモンの普通の顔で、もう片方はタリン・サイモンの目が上下、顔はそのままで目が上下逆さ、うん、で口が上下逆さになってる写真で、まあ、すごいへんてこなんだけど、うん、でも逆さだとそのあんま気づけないみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうことをまあ感じさせる写真っていうか、なんかまあすごいこう、まあ、一種のパフォーマンスなんだけど、
うんうん
うん、でそれで「That's it」って言ってなんか「テッドトーク終わって、もうかっけ」みたいになったり「超かっけ」とか思ってでもなんかああいうそのなんかその写真のその騙されやすさみたいなもの、写真が騙してくる力みたいなことも体感させつつも、でもやっぱり自分がやってるのは写真であるというそのことに対する自負というか、写真というものがなぜ騙、なんか自分は写真をやりながらも写真っていうものが持ってる問題点みたいな、その騙しやすさみたいなものもそのフォーカスしていく、なんかそのタリン・サイモンのなんかなんて言うんだろうな、実直な感じ、
うん、
正直悪、うん、なんだろうな、企みに終わらない感じ、
うんうんうん、
フェアな感じ、
うん、確かに
そうがいいなって
なんかこうある種自己批判的で、
うん、そうそうそう、
でなんかこう自分もなんかこうなんて言うんだろうな、弱い人の立場につくんだけど自分も絶対やらかしちゃってるっていうのを全部出していくっていうか、なるべくこうフェアにいようっていう姿勢ですよね、
うん、そう、なんかその、うん、そういうやっぱ人の作ってる作品が、
うんうんうんうん、
まあなんていうのかな、まあ、そういう実直な作品みたいなものっていうのがやっぱりちゃんと世の中にはあって、
うん、
でなんかで結構そのタリン・サイモンのその 最初の方の作品とかは、うん、なんかこう社会の一個の大きな問題っていうよりはいろいろな問題っていうのをこう写真一枚でなんかバッバッバッって取り上げて、うんうんうん、まあ結構ランダムな感じの作品だけど、でもそこになんかこうそれの取材の過程でなんか、あ、今パレスチナのハマスと連絡取っててみたいな話とか出てきたりして、うんうんうん、なんだろうなって、多分私は多分そのテッドトークを初めて聞いた時は、うん、それが何なのか、うん、あんまりよく分かってなかったけど、うん、でもなんとなくやっぱそれをこう改めて今見たことで、あ、そうかっていう風にこうまた一個世界が広がったり深まったりなんかする感じもあるから、なんか、うん、そういう作品との出会いみたいなもの、でやっぱ TED トークに出てるってことは学び術マインドだから、美術館だけでこの自分のその、うん、社会との接点みたいなものを終わらせたくない気持ちがダリン・サイモンにはあるんじゃないかなってやっぱり思うし、うん、なんかその美術の世界っていうものを閉じないみたいな、なんかそういう感覚がやっぱいいなって思うし、てかまあ繋がってるんだけどねっていうね、
本当は、
そう、本当はそもそも、うん、
そうですよね。
なんかもう美術だってなると美術特有の話し方とか問題設定の仕方みたいなものがやっぱりどうしても出てきてしまうっていうのはまあもちろんあるんだけど、うん、まあそうじゃない話し方っていうか、そうじゃない問いの立て方とか、そうじゃない議論の仕方とかっていうのもまあやっぱりあるしなって、
なんか結構そのタリン・サイモンのテッドトークの見ててこう、例えばこうアフリカのこんな地域ではこういう虐殺がまずあったんだっていうのを知るっていうか、でさらにそれをなんかあの動画では血脈って言ってるけど、その他人サイモンの問題意識に結びついていく感じが、やっぱりこの体験ってなんか普通に教科書でこの虐殺のことを知るよりもなんか大きな、なんか像として浮かび上がってくるのが、なんか、うん、なんて言うんだろう、なんて言うのかな、なんか例えば文学作品でアンネの日記を、うんうんうん、その文字で見ただけじゃなくてその読んだ時の感じに似てるとか、うんうんうん、世界史の教科書でアンネの日記やりますって知るよりも、
うんうんうん、
読んだ時になんかその多分世界中のその本を読んだ大勢の人たちが一個のこう景色をみんな想像するじゃないですか、
うんうん、
そのなんか力と似てる感じがして、
うんうんうんうん、いやそう、なんかやっぱ新聞を、うん、とかニュース映像とかで断片的に見る、見たり、うん、聞いたり知ったりすることと、
うんうんうん、
やっぱその一段深い想像力みたいなものとか、うん、なんか頭の中に部屋が一個こう、
うんうんうん、
ふーんって増える感じ、うんうんうん、みたいなのがやっぱあるし、まさか本当アンネの日記とか確かになんかあの屋根裏に隠れてみたいな、
うんうんうん、
その記述でなんか本棚を壁にした、うん、扉にしたなんか屋根裏に隠れてみたいなこととかって本当に確かに自分が、
うん、
子供の頃とかに読んで、うん、わーってそんなことがあったのかとかで、なんかこういうなんだネズミがいてとか、なんか、まあ、そういうなんかこう細部、うん、みたいなものとか、まああとタリン・サイモンのそのさっきの場合はすごいでかいなんか悪みたいなものの地図、影響力とか、
うん、
悪の影響力ってなんかちょっとアホっぽいけど、でもなんかそういうものが、うん、なんかこう言葉悪の影響力という、うん、なんかターム、なんかそういう字面じゃなくて、うん、なんかこうブワーって広がってる感じが、
うんうんうん、
壮大さみたいなものとして見えてくるみたい、見えてくる、感じられる、
うんうんうん、
なんかやっぱなんかね、その知り方がやっぱ学び術だわ、
うんうんうん、いやそうですね本当に
そう、そんな気がしているから、うん、なんかそういう作品ってでも全然実は僕他人サイモン以外にもたくさんあって、
うんうん、
でなんかやっぱ そういう作品との出会いみたいなものを、
うん、
なんていうのか、そういうリサーチ系みたいな感じで言われたりとかする作品、うん、っていうものが私は結構好きなんだけど、うんうんうん、なんかその作品との出会いがもしかしたらその美術と社会がつながっていますよの件をみんなに飲み込ませやすくしてくれるんじゃないかなって思ってるから、なんかおすすめしたかったんです。
うんうんうん、確かに。もちろん他人サイモンでもいいし、なんかその自分にとっての他人サイモンを見つけてみたいっていう。
他人サイモンの場合が私がいいなって思うのは、まあ扱ってる問題がすごくいっぱいあるっていうことと、あとね、なんかすっごいなんか入手困難な本になっちゃってる他人サイモンの一個作品集っていうのがあって、はい、その作品は多分愛知トリエンナーレで展示されてたんだけど、なんか世界中の大事な記者会見とか、
はい、
大事な調印式とかみたいな時に、会見の場でここにここのこのなんていうんだ、会見のそのテーブルの前に置かれてたり、うん、後ろに置かれてるそのお花、うんうん、その花束をだけを撮っている、
面白そう、
その花束だけ 花だけ集めているやつ、写真の作品があって、だから見た目はすっごいでかい写真で花がドンって写ってるだけなんだけど、すごく政治的で、その花のまあなんか意味とか、
はいはいはい、
でその後押し花みたいなのがセットになってるだとかな、ですごいなんかやっぱ面白くて、なんかこう、
いやそれ面白そうですね。
そうだから見た目はすごいお花、ただのお花の写真だから綺麗なんだけど、なんかこうやっぱすごくなんかこう奥深いっていうか、なんか社会があるって感じ、政治があるっていう
か、確かにな
んかやっぱそのなんかこう感じが私はもうとにかく好きで、だからおすすめしているんですが、でも全然他にもたくさんいるし、どういうなんか最近の東京都現代美術館とかそういう展覧会結構もしかしたらのグループ展とかはもしかしたら
そういう
の
が、ね、
あるかもしれないな、まあ、写真美術館とかもそうだけど、
そうですね、グループ展結構やってますよね。
でかつ、その多分これはこれからって感じな気がするけど、なんかやっぱ美術の一話題にしない、美術の中の一話題にしない、で持って帰ってちゃんとこう持って帰っていく、来れるようにする、まあそれはね個人の問題でもあるけど、なんかこう美術っていうものがどうしてもそういう風にしちゃう、なんか作品って、ですっていう風にパッケージしちゃうことによって、なんかそのあんまりこう、ちょっとこう矮小化ほどじゃないけど、パーツにしちゃう時があるかもしれないと思ってるから、なんかそれはこれから多分論じられていくことだろうなと思うけど。
なるほど、確かにな、
この話伝わるかな。
いや伝わると思うなんかありますよね、そうやってこう、まあ、美術館もそうだし、なんかやっぱこう閉じこまっちゃうっていうか、
そう、なんかやっぱ美術っていうものを見ると、さっきの多分その内田くんの、その綺麗すぎる件とちょっと似てるけど、美術作品のを見るっていう経験が、なんか異常すぎて、日常と適当違うすぎて
確かに確かにそうですね、
なんか日常的に音楽を聴くとか流すとか とかテレビを見るとか映画を見るとかともちょっと違くて、違すぎて、
確かに
変な場所だし、あそこ、
そうですね、
なんかなんだろう、しきたりってほどじゃないしきたりがあるし、なんかやっぱ変だから、すごくなんかやっぱなんか居心地がいい場所だって思ってる人もいるかもしれないけど、私は正直そう思わないし散々言ってるくせになんかどっちに回るん
だって順路みたいな
感じで気になっちゃうしとか思うと、やっぱ、なんかあの空間の異常さ、みたいなものから、なんか変な体感みたいなものが作られて、美術 っていうものを自分とすごくこう関係のないものとして見ちゃうみたいなところもあったりする
か、確かになんか一個台座の上に乗ってる感覚っていうか、
う、うん、まあ、だからパワースポットみたいに見ちゃうとかっていうふうに私はなんか言ったりするけど、
うんうん、
とかなんか特別ちょっと自分と違うものだから、そこで問題提起されてることが自分の生きてるこの地続きと社会と関係あるものだっていうふうに持って帰れないこととかもあるのかなとか、
確かにな、
そう、でもそれを崩すのは結構難しい気もするから、うんうんうんうん、なんかそういう作品があったら出会いたいなとかも思うし、
うん、
そこに問いをかけてくるような、
うんうんうん、
美術館で社会を知ることの、まあ、難、なんだろうな、扉は窓は常に結構開かれている作品がある、そういう作品がやっぱあるけど、
うん、
まだまだ難しさはあるかなって思ってるという、
うんうん
うん、学び術的な社会科の時間の導入ですね、
う
ん、今日は。
そうですね確かに確かに、ここからもっと広がっていく感じします。そうそうそう、
で個別のイシューとかに、うん、なんか次回以降もしかしたら入っていったら面白いのかもとか思った、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、今日はこの作品のこのこれで、ね、これで言われてることはこうでみたいな、
うんうんうん、
って言ったらで、なんかね、ちょっとそれ確かに問題だみたいな話ができたり、確かに
それちょっと次回挑戦してみます、うん、なんか作品とか、
ね、
あとなんか何年とかも面白いですよね、
うん、確かに
年代社
会とかこの頃の
この頃のあの
問題みたいなとことか、うんうんうん、できそうできそう、
ちょっと、
はい、
いいですね。ではでは、
はい、
今回はこのくらいで、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました